第8課8月14日から8月21日休む自由。8月14日安息日午後安生聖句。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰を怖じ恐れよう。詩編27-1口語訳。主は私の光、私の救い。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦。私は誰の前におののくことがあろう。詩編27-1新共同訳。今週の聖句。マルコ2-1から12。列王記上18章。列王記上19-1から8。マタイ5-1から3。イザヤ書53-4から6。列王記下2-11。今週のテーマ。イエスの地上での働きの中で出会った人々の多くは病気でした。時には死に至る重い病気もありました。彼らはイエスのもとに群がって、癒しと苦しみからの休みを求めました。そして彼らは必ずそれを受けたのでした。時に彼がただ言葉を語るだけで彼らは完全に癒されました。時に彼は病人に触れ、奇跡的に彼らは癒されました。時に彼はそのまま帰らせ、その道の途中で彼らは癒されました。イエスは男を、女を、子供を、ユダヤ人を、ユダヤ人でない者を、富む者を、そして謙遜で貧しい者を癒されました。最悪の症例であったハンセン病や盲目でさえ、彼の癒しの及ばないものではありませんでした。実に彼はすべての病気の中で最悪の病気である死でさえも癒されました。今週私たちは二つの全く異なる癒しに注目します。一人目の患者はあまりに症状が重いために自分でイエスのもとに来ることさえできませんでした。彼の症状は誰の目にも明らかでした。もう一人の症状は外見には現れないものでした。しかし二人とも神の時に神の方法で癒されました。私たちが痛みと苦しみからの休みを探し求めるとき、クリスチャンとして歩む中で、誰もが一度や二度は一つの問いに思い悩みます。それは癒しを求める祈りが答えられないとき、何が起きているのかという問いです。そのような時、私たちはどうやって休みを見出すのでしょうか。8月15日、日曜日。癒しという休み。私たちが休みを必要としたことがあるとすれば、それはやはり病気の時でしょう。 病気になれば、私たちの体は休みを必要とし、免疫システムが結集して働きます。同じように、私たちの心も休みを必要とします。風邪や頭痛と同じで、命に関わるものではありません。横になってしなければならないことをあれこれ考えないようにしようとしますが、なかなかそれができないのです。命に関わる病気をすると、横になっても眠れず、検査結果を心配します。なぜこんなことになったのか。不健康な生活習慣のためだろうか。20年前に飲んだあの薬のせいだろうか。この数年で増えた体重のせいだろうか。誰も知らないはずの隠れた罪のことで神が罰しておられるのだろうかと。問い1、マルコ2の1から4を読んでください。この家で何が起きましたか？この物語に登場する中風の男は誰の目にも明らかな症例でした。各時代の希望にこの男の背景が書かれています。男は人には言えないような生活をしていました。希望への光801ページから804ページ。各時代の希望上巻336ページから343ページ。彼の罪の生活がこの病気の原因であり、霊的な指導者たちは彼の身に起きたことは自業自得だと言いました。彼は自分の罪のためにこの病気を身に招き、しかもそれは不治の病でした。これは私たちの考え方の典型と言えるでしょう。私たちはしばしば誰のせいでこうなったのかとくよくよ考えます。何か犯罪があれば、誰かがその罰を受け、事故があれば誰かが訴えられます。しかし病人を責めたところでその病気が癒され元気になるわけではありません。創造の時の神のご計画には、痛み、病気、苦しみは含まれていませんでした。病気は罪とともにこの惑星に入ってきたのです。ですから、神は私たちにより幸せな人生を楽しむことができるよう、健康のためのガイドラインをお与えになっています。しかし、私たちは、この罪に病む世界にいる限り、どんなに忠実に健康の原則を守っても、健康である保証はありません。しかし、私たちが病気であろうと、健康であろうと、私たちの病気が自分の罪の結果であろうと、あるいは、親の養育義務の放棄や遺伝のためであろうと、あるいはただ罪の世界に生きる副産物であるにせよ、神が私たちに休みをお与えになることができることは良き知らせです。神は私たちに休みを与える方法をご存知なのです。誰かが病気になったとしても、初めからその人を責めるのは良いこととは言えません。しかし、同時に、ある症例においては、その原因を知ることが 癒しと回復のために欠かせないことであるのはなぜですか？8月16日、月曜日。根源から癒す。中風の男はイエスの前に吊り下ろされ、すべての目はイエスに向けられました。イエスはこの明らかな罪人を癒されたでしょうか。この病人を牽制する言葉をお語りになったでしょうか。問い2。マルコ2-5-12を読んでください。イエスはどのようにこの中風の男を癒されますか？イエスは彼にまずどうなさいましたか？私たちは通常、症状が出るまで病気に気づかないため、その症状が病気であると考え、そうした症状を取り除くことが癒しであると考えます。イエスの治療法は違います。彼はすべての痛みと病気の根源をご存知でしたので、まずそれを癒そうとしているのです。この男の場合、イエスはまず病気の症状を取り除くのではなく、まっすぐにこの男を最も苦しめているものに向かい合われます。彼は病気以上に罪悪感と神との離別で苦しんでいたのです。神のうちに休む人は、この罪の世における肉体的な苦しみに耐えることができます。だからこそ、イエスは彼の苦しみの根源にまっすぐに向かい合い、まず許しをお与えになったのでした。イエスが許しを宣言されたのを聞いて、宗教指導者たちはショックを受けます。彼らの心の中の牽制に対して、イエスは一つの質問を提起されます。問い3、マルコ2-8-9を読んでください。イエスは律法学者たちにどんな質問をなさいましたか？イエスが扱っている本当の問題は何でしょうか？言うは易く、行うは難しと言いますが、神の場合はそうではありません。神の力強い御言葉はすべてその通りになります。創世記1章。許しは目に見えませんが、大きな犠牲が払われています。それは十字架の神の御子の命です。イエスはあえて罪を許す権威と、その証拠を示すために、この中風の男を癒すことをお選びになります。神はまず、私たちの内にあるものを癒すことを望まれます。そして、その後、中風の男のように、私たちの肉体の癒しをお選びになることもありますが、よみがえりの朝まで、肉体の癒しを待たねばならないこともあるでしょう。どちらにしても私たちの救い主は私たちが今苦しみの最中にあっても主の愛と恵みと許しの保証のうちに休むことを切に願っておられるのです。癒しを求める祈りが少なくとも今は答えられないように見える時でさえ、私たちはどのように休みと平安を見出すことができるでしょうか。 8月17日火曜日。逃げ出すこと。世界保健機関 WHO のデータによれば、毎年3億人以上の人々を襲っている世界で最も一般的な疾患は、目に見える明らかな症状を伴いません。世界中の障害を引き起こす要因の第1位は、うつ病であり、命や生活の質が失われる大きな要因となっています。残念ながら、うつ病は信仰が足りない印だという考えがあり、キリスト教の世界ではそれを口にするのを控える傾向があります。クリスチャン人生は常に喜びと幸せに満ちているのでしょうか。うつ病は神との私たちの関係に何か問題がある印なのでしょうか。ほとんどの人はそのような考えが間違っていることを知っています。忠実なクリスチャンでさえ、時にうつ病に苦しむことはあります。それは神への信頼や信仰が足りない印ではありません。詩編を読むと、そこに神に忠実な人々ならではの痛み、苦しみ、そして苦悩を見ることができます。うつ病はゆっくりと静かに私たちを捉え、その支配力が強まった時に気づきます。また、精神的、肉体的に疲れ切るような出来事の後には、あっという間に襲われます。例えば、神の忠実な預言者エリアは、カルメル山の対決の後、精神的にも肉体的にも完全に疲れ切っていました。問4。エリアは天から火が下る神の奇跡を目の当たりにし、祈った通りに雨が降り、3年の干ばつが終わりました。それなのに彼はなぜ、イゼベルの脅しに逃げ出したのでしょうか。列王記上19:1-5。エリアはとても過酷な24時間を過ごしました。そこに脅しと殺害予告が続きます。それがエリアのうつ病の引き金になりました。さらにエリアは、バールの預言者が殺された現場におり、おそらくその中には彼の手にかかって死んだ者たちもいたことでしょう。列王記上18:40。正義のためとはいえ、このような出来事はその場にいた者にとってはトラウマになるでしょう。まして、実際に手を下したとすれば、なおさらです。こうしてエリアは、その場から逃げ出したのでした。時に私たちは、冷蔵庫に走り、食べることでもう一度幸せを取り戻そうとします。時には、眠ることで心の疲れを忘れようとします。時には、新しい人間関係、仕事、場所を探して逃げ込もうとします。また、もっと多くの仕事と締め切り、そして予定に没頭することで、なんとか私たちの喜びと休みを奪い去る、この得体の知れない何かから逃れようとします。そしてもちろん、多くの人々は、こういった何らかの薬を使ってその痛みを 和らげようとしますが、結局そのような努力はその症状を覆い隠すだけで問題の解決にはならず、むしろさらに状況を悪化させるだけであることを悟るのです。8月18日水曜日。逃げるのに疲れて。疲れ切って走れなくなったエリアは再び祈ります。この祈りはバールの祭司たちや預言者たちを前にしたあのカルメル山での祈りとは全く異なり、列王記上18-36-37、単純で短い絶望の祈りでした。問い5、列王記上19-4でエリアは自分は先祖に勝るものではないと述べています。彼は何が言いたかったのでしょうか。やがてエリアは落ち着くと罪悪感に襲われました。彼の逃亡がイスラエルの改革の大きなチャンスを奪い、自分を必要としていた人々を失望させてしまったことに気づいたのです。しかしそれに対してどうすることもできません。心に深い痛みを感じながら自分を顧みた彼は、自分が知っていた民の歴史の中に自分の誠の姿を見るのです。自分を見つめ誠の姿を直視することは辛い経験です。私たちの人生が罪深いものでも、キリストにあって神はキリストを見るように私たちを見てくださるという約束はどれほど感謝すべきものでしょうか。さらに信仰によってキリストの義を自分のものだと主張できるのです。フィリピ 3-9-3 章。にもかかわらず、うつ病は私たちを暗い自己嫌悪という渦に突き落とします。そして時に私たちはそこから抜け出す方法は死しかないと考え始めます。エリアの場合がそうでした。彼にとってはすべてが耐えられないものに思えました。彼は言います。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。列王記上19-4。偉大な癒し主は、そんなエリアを非難しません。神は、うつ病と戦う私たちが、どんなことに直面するのか、私たち以上によく理解しておいでなのです。その時、贖い主が愛と憐れみに満ちて私たちを眺めておいでになるという特別な証拠がなくても、それは事実です。彼の御手の接触を実際に感じなくても、愛と憐れみに満ちた優しい御手は私たちの上に置かれているのです。キリストへの道改訂第3版文庫版137ページ138ページ。神は私たちにとってこの旅は長く耐え難いことをご存知であり、理解しておられます。列王記上19-7。しかし時に主は私たちが走るのをやめるまで お待ちになります。その時、主は介入することがおできになるのです。溺れている人が混乱して、ライフガードに抵抗するとき、ライフガードは一旦離れて、溺れている人が意識を失うまで救助を待たねばなりません。問6。あなたは次の聖句からどんな慰めと希望を見出すことができますか？詩編 34-18 マタイ 5-1-3 詩編 73-26 イザヤ書 53-4-6 8月19日木曜日休み、そしてさらに。神はエリアが長い距離を走り、疲れているのをご存知でした。神は彼が肉体の疲れ以上に精神的な疲れを感じ、さらに計り知れないほどの罪悪感に苦しんでいるのをご存知でした。イエスが中風の男を何十年もの苦しみの後に癒されたように、神は彼の過去をきれいに拭い去り、彼に休みをお与えになります。ついに彼はぐっすり眠り、元気を取り戻すことができました。私たちはこれでこの物語が終わるのを期待しますが、そうはなりません。神の休みはひとときのことではありません。神の休みに入ることは、癒しを伴わねばなりません。その癒しは、ゆっくりと、否定的な思考パターンと、人の心身を破壊する習慣を捨てさせます。神は癒しを急がれません。問7。列王記上19-5-8を読んでください。エリアは次にどこへ向かいますか？それはなぜですか？休んだ後、エリアは再び走り始めます。しかし今回は再び神がその行き先を示されます。神はこの罪の世界に生きれば、うつ病になりうるし、なるだろうことを理解しておられます。主は私たちの走り出したくなる衝動を理解しておられますが、走る方向を正したいと望まれます。私たちがすべての人を破滅に導くような試みから離れ、神のもとに走るように望まれます。そして私たちが神のもとに走り始めるなら、私たちに休みを与える、静かにささやく声、列王記上19-12に耳を傾けることを教えてくださるのです。エリアにはもはや起き上がって神に会うための旅を続ける力はありませんでしたが、神がその力を与え、神がより良い明日を約束してくださるのです。問8。列王記上19-15-16と列王記下2-11を読んでください。エリアのために何が用意されていましたか？神はエリアにより良い日々が待っていることをご存知でした。神のリズムに合わせ、神の休みを受け入れて生活を整えることにより、預言者エリアは 癒されました。彼にはまだ油を注いで王たちを任命し、後継者を選ぶ仕事がありました。神はすでにエリアにとって息子のように近い存在となるエリシャをご存知でした。神はエリアが信仰によって再び天から火を降らせることをご存知でした。列王記下 1-10 エリアに待っているのはエニシダの木の下の絶望的な死ではなく、天の休みに入るための火の戦車でした。エリアの物語からどんなに悪い状況だとしても、神の力によってなぜ諦めずに努力しなければならないかということについて何を学べますか？8月20日金曜日、さらなる研究。状況が絶えず変わることによって私たちの経験に変化が生じる。これらの変化によって私たちは高揚もすれば落胆もする。しかし状況の変化は私たちに対する神の関係を変える力を持たない。神は昨日も今日も永遠に変わることがない。神はご自分の愛に無条件の確信を持つように私たちに求められる。今日の光、天上で。2021年第2期4月23日。イエスから目を離さず、感情が伴っていようとなかろうと、信仰によって静かに祈りを捧げ、主の御力からに固く立ちなさい。捧げる祈りの一つ一つが神の御座に突き刺さり、決して約束を破ることのないお方がすでに答えてくださったかのように、ただ前進しなさい。たとえそれが重い気持ちと悲しみの中であっても、あなたの心に賛美のメロディーと歌声を絶やさず進みなさい。必ず光が来て、喜びは私たちのものとなり、そして霧と雲は巻き上げられると知っているものとして、私はあなたに告げます。私たちは闇と影の重苦しい力を通り抜け、晴れ渡った光り輝く主の御前に出るのです。セレクテッドメッセージ第2巻242ページ243ページ英文。話し合いのための質問。1。精神の不調やうつ病に苦しむ人を助けることは、しばしば非常に難しいことです。あなたの教会は、そのような人々をより効果的に福音に導くための良い戦略を持っていますか？ 2. 私たちはしばしば神の前に素直になり、心を開くことに困難を覚えます。詩編の中に、素直に神に心を打ち明ける聖書記者たちの姿を探してみましょう。どのようにすれば私たちもそのような姿勢を持つことができるでしょうか。3. 信仰は感情ではないことを知ることはなぜ重要なのでしょうか。落ち込み、失望し、不安になり、 そして心配することは神への信頼と信仰の欠如を意味するものではありません。私たちは誰しも様々な問題のために一時的にそのような感情に陥ることがあります。しかし、状況がどんなに困難に見える時にも、信仰によって前進することはなぜ重要なのでしょうか。4. 中風の男の物語を通して、特に罪深い生活習慣があなたに病気や体調不良をもたらしているとすれば、あなたはどんなに大きな希望を見出すことができますか？話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。おもちゃよりいい。月曜日、何人かの友達がマリアの周りに集まってきました。学校の後、何をしているの？と一人が尋ねました。あなたの家に遊びに行ってもいい？ともう一人が言いました。マリアは首を横に振り、今日はすることがたくさんあるの、と言いました。彼女はカナダの北極圏の孤島にある小さな町、ポンド・インレットに住む忙しい9歳の女の子でした。平日は学校へ行き、家に帰ると宿題をした後、両親の手伝いをしました。安息日には家族で聖書を読み、オンラインの説教を見ました。しかし、マリアの友達は本当に彼女と遊びたかったのです。火曜日、木曜日、金曜日と子供たちは彼女の周りに集まり、それじゃあいつあなたの家で遊ぶことができるの？と聞きました。土曜日は？土曜日は時間があるでしょう？マリアの顔がパッと明るくなりました。確かに土曜日には時間があります。土曜日に私の家に来たら聖書研究ができるわ、と彼女は言いました。友達は戸惑いました。彼らは一回も聖書を読んだことがありません。でも、マリアと一緒に時間を過ごしたかったので、土曜日に行くことにしました。安息日に数人の友達がマリアの家にやってきました。マリアが聖書を読むと友達は戸惑いました。聖書の神について聞いたことがなかったからです。マリアの父親がオンラインの説教動画を流すとまた戸惑いました。説教を聞いたことがないので、説教者の言っていることが理解できませんでした。後で説明してくれるようマリアに頼みました。彼が言っていたのはどういう意味なの？一人が尋ねました。これはどんな意味なの？ともう一人が聞きました。マリアは説教を簡単に説明しました。説明が終わると、友達は彼女が言いたかったことを理解したようでした。月曜日、学校で何人かのクラスメートが土曜日にマリアの家で何をしたのか友達に聞きました。聖書の神様について読んだわ、と一人が答え、それから興味深い説教を見たのよ、ともう一人が言いました。クラスメートは聖書を読んだことも説教を見たこともなく、もっと知りたがりました。マリアの友達は学んだことを説明しました。 マリアはそれを聞いて、なんだか良い気分になりました。これはおもちゃで遊ぶよりずっと良いことです。彼女は毎週安息日にクラスメートを自分の家に招きたいと思っています。第8課を終わります。